3.11 東日本大震災とそれに伴う原発事故から私たち人間そのものが問われ続けています。瓦礫と化した故郷でなおそこに生き続けようとする人たち、また原発により故郷を離れなくてはならない状況の中で自分が育った故郷に必ず戻りたいと強く願う人たちを見るとき、人間にとって生きる場、特に故郷がいかに大切かを教えられます。ところで、仏教はあらゆるものはすべて移り変わっていくのが道理だと説きます。生きる場を大切にしていても、震災や原発事故に限らず、あらゆる場もやがて移り変わっていってしまうのであれば、何か虚しさすら感じてしまいますが、私たちが大切にしている生きる場を包んで、それを超える場を指し示しているのが仏教なのです。大震災の悲しい状況を超えて生きようとする人々の中に、ある17歳の女性の生き様を知りました。家族全員が、そして家も津波に流されてしまいました。ところが、悲しみに覆われながらも、彼女の目は生き生きとしていました。彼女は、手に行方不明のお母さんのブレスレットをしながら、瓦礫の下敷きになった父親のいちご農園を見つめ、高校を卒業したら、ここでいちご農園をやりたい、と、明るく語っていました。彼女は無条件に苦悩の現実を受け止め立ち上がっていたのです。彼女の思いから言えば絶望以外の何者でもないのですが、その意識を超えてどこかで彼女は両親から自分の存在を丸ごと受け止められながら生き抜いてほしいという願いを感じ取ったのでしょう。彼女が願うのではなく、願われている働きに導かれているのです。そういうことが人間の上に起こるのですね。親鸞聖人は、「歎異抄」の中で、人間の思いを超えた阿弥陀如来の本願の大いなる働きによって、念仏申す心が起こるときに、迷い多き身のままに、阿弥陀如来の無限なる慈悲に包まれて、どんなことがあっても自分の尊さを失わないで生きる身となる、とおっしゃっていることは、まさにこのことなのでしょう。彼女の中に両親の形をとって如来の本願力が働いているのだと感じずにはおれませんでした。苦悩と同時に人間の思いよりもっと深いところに命の叫び、願いが働いていて、これこそが人間の本心、本音だと見抜いたのが如来の知恵の眼です。その本願に目覚めよ、と呼びかけてくる世界が浄土として人間の究極の生きる場として提示されているのではないでしょうか。安田理人という先生が浄土を存在の故郷と表現されているのは、浄土こそが人間の思いを翻して生き抜く真の拠り所だからです。この願いの世界は決して移り変わるものではないのです。これは17歳の女性の話だけではないのです。被災によって心に大きな傷を受けたストレスによる PTSD に悩まされる人たちも、自分で命を絶っていく人たちにも、そして現代に生きる誰においても、苦悩の根源に願いが脈々と生きているのです。人間であるならば、根源的に誰もが願い、願われているという点において、どんな人間も尊いと言えるのではないでしょうか。 存在の尊さを現代は忘れてしまったのです。親鸞聖人は、生きる場は必ず移り変わっていくから本当の場ではないと切って捨てていくようなことはおっしゃいません。親鸞聖人は、浄土の功徳に触れることを通して大切な自分の生きる場に帰って生きていく道を切り開いてくださったのです。迷いがなくなるのではなく、担っていく力をいただくのです。苦悩に向かい合い、どうにもならない絶望を感じつつも、この苦悩と同時に人間の存在の根源からその苦悩を突き破っていくような深い願いに突き動かされて立ち上がっていくことが起こるのです。そういう願いを私たち一人一人がどう自覚できるのかの一点です。そこに本願が念仏の呼び声となって働く浄土を真の拠り所とせよと呼びかけられてきたのです。